漱石詩と私。高浜虚子作。序。漱石詩と私との交友は、疎きがごとくして親しく、親しきがごとくして疎きものありたり。その辺を十分に描けば面白かるべきも、本編は詩の所感を主なる材料として、ただ追憶の一端を記したるのみ。詩が文壇にいずるに至れる当時の事情は、ほぼこの書によりて創作しうべし。大正七年、正月七日。ホトトギス発行所にて、高浜虚子。漱石詩と私。一。今、私は自分の座右に漱石詩の数十本の手紙を置いている。近年はあまり人の手紙は保存することをしないけれども、十年前頃までは先輩の手紙の大方保存しておいた。それはひとまとめになって、古い氷の中に収められてある。今度、漱石氏が亡くなったのについて、歌人の手によって寄り出されたものが、すなわち座右にあるところの数十通の手紙である。まだ年月の順序でそれを配列することもしないでいるのであるが、ちょっと手に取ってみたところでは、大方漱石氏が猫を描くようになってから以来、一両年間の手紙で、それ以前の手紙は極めて少ないようである。そうして漱石氏が朝日新聞に入社して、その史上以外に筆を取らぬようになってからのちは、また著しくその数を減じている。私が漱石氏についての一番古い記憶は、その大学の帽子をかぶっている姿である。時は明治24、5年の頃で、場所は松山の中野川に沿った古い家の一室である。それはある年の春休みか夏休みかに四季小児が帰省していた時のことで、その席上には和服姿の小児と大学の制服の膝をきちんと折って座った若い人と、小児の母道と私とがあった。母道の手によって、松山寿司と呼ばれているところの五目寿司がこしらえられて、その大学生と孤児と私との三人は、それを食いつつあった。他の二人の目から見たら、その頃まだ中学生であった私は、ほんの子供であったであろう。また、十七八の私の目から見た二人の大学生は、はるかに大人びた文学者として眺められた。その頃、漱石氏はどうして松山に来たのであったろうか。それはその後、しばしば死に返しながらも、ついに訪ねてみる機会がなかった。やはり、休みを利用しこの地方へ来たついでに、帰省中の孤児を訪ねてきたものであったろうか。その席上ではどんな話があったか、全く私の記憶には残っておらぬ。ただ、何事も放誕的であるように見えた四季孤児と反対に、極めてつつましやかに紳士的な態度をとっていた漱石氏の模様が、昨日の出来事のごとくはっきりと目に残っている。漱石氏は、洋服の膝を正しく折って正座して、松山寿司の皿を取り上げて、一粒も残さぬように行儀正しくそれを食べるのであった。そうして四季小児はと見ると、和服姿にあぐらをかいて、存在な様子で箸を取るのであった。それから良君は、どういうようにして、どういうふうに別れたか。それも全く記憶にない。 ただ、その時私は一本の傘を孤児のうちに忘れて帰ってきたことと、その次孤児を訪問してみると、赤や緑や木や青やの視線に20句ばかりの俳句が記されてあったそれを孤児が私に見せて、これがこの間来た夏目の俳句じゃと言ったことを覚えている。どんな句があったか記憶しないが、何でも一番最初に書いてあった句がウグイスの句であったことだけは記憶している。その後も四季小路の口から漱石氏についての話はしばしば聞いた。ごく真面目に勉強する人で、学校の成績が常にいいということや、学士を得るために早稲田の専門学校に教えに行っているということや、その他今記憶に残ってはいないけれども、いろいろな話を聞いた。孤児がその親友として私に話した人の名前はあまりたくさんなく、菊池健次郎、秋山実之、その他二三の人であったが、同じ文学に携わる者としては、夏目という名前がしばしば繰り返された。それから三四年経って、明治28年に私は松山に帰省した。私は明治25年に松山を出て京都に留学し、それから仙台、東京と京を変えたのであったが、この明治28年に帰省した時に漱石氏は大学を出て松山の中学校の教師になっていたので、それを訪問してみることを四季小路から勧められた。三四年前、一度孤児の宅で会った大学生が夏目氏その人であることは承知していたが、その時は全くの子供として四季孤児の陰に小さく座ったままで、ろくに談話も交えなかった人のことであるから、私は初対面の心持ちで死の偶居を訪ねた。死の偶居というのは、一番町の裁判所の裏手になっている城山のふもとの少し高みのところであった。その頃、そこはある古道具屋が住まっていて、その座敷を曲がりして漱石氏は、まだ再退もしない書生上がりの下宿生活をしておったのであった。そこは元、菅という家老の屋敷であって、その家老時代の建物は取り除けられてしまって、小さい一棟の二階建ての家が広い敷地の中にポツンと立っているばかりであったが、その広い敷地の中には、蓮の生えている池もあれば、城山の緑に続いている松の林もあった。裁判所の横手を一丁ばかりも入ってゆくと、そこに木の門があって、それを入ると不規則な何十級かの石段があって、その石段を上り詰めたところに、その古道具屋の住まっている四間か五間の二階建ての家があった。私はそこでどんな風に案内を請うたか、それは記憶に残っておらん。多分、古道具屋の神さんが、夏目さんは裏にいらっしゃるから、裏の方に行ってごらんなさいとでも言ったものであろう。私はそのうちの裏庭の方に行ってたのであった。今言った蓮池や松林がそこにあって、その蓮池の手前の空き地のところに安土があって、そこに漱石氏は立っていた。それは夏であったのであろう。漱石氏の着ている着物は、白地の一重であったように思う。その一重の片肌を脱いで、その下には薄いシャツを着ていた。そうしてその左の手には弓を握っていた。漱石氏は振り返って私を見たので、近づいて雷を通ずると、ああ、そうですか。ちょっと待ってください。今一本矢が残っているからとか何とか言って、その右の手にあった矢を弓につがえて 五六軒先にある的を狙って箸と放った。その時の姿勢から矢の当たり具合などが美しく巧みなように私の目に映った。それから漱石氏はあまり嫌味のない気取った態度で駆け足をして、その的のほとりに落ち散っている矢を拾いに行って、それを拾って戻ってから肌を入れて失敬しましたと言って、私をその居間に導いた。私はその時どんな話をしたか記憶には残っておらん。ただ、つやつやしく丸曲げを言った豊島の神さんが出てきて茶を入れたことだけは記憶している。この古道具屋のいたといううちは、私にも縁のあるうちで、それから何年か後に、そのうちや地面が久松家の所有になり、久松家の用人をしていた私の長兄が留守番方々そこに住まうようになって、私は帰省するたびに、いつもそこに寝泊まりをした。すなわち、漱石氏の家具していた二階に、私はいつも寝泊まりしたのであった。それから私の兄が久松家の用人を辞めて自分の家に戻って後、そこには富士の琥珀の老夫君であった富士の進む王が久松家の用人として住まっていた。大正三年の五月に私は宝生紳士、漱石氏の歌いの師匠や川東碧後藤君や、次兄池之内信義やなどと共に、松山に帰省したことがあった。それは池之内の企てで、松山で能を催すことになって、一度打ち連れ立って帰省したのであったが、その時、宝生氏をはじめ一同は、藤野氏のところに集まって申し合わせをした。もっとも、それは例の二階建ての小さい家の方ではなくって、久松家の所有になってからすぐその家にとなって、やや広い座敷が二間ばかりある時々の集会などに持ちうる一棟の別座敷が作られた、その方に集まって申し合わせをしたのであった。その申し合わせをしている時に、藤野氏の家人の声がして、今一人の書生さんが見えて、夏目さんがどうとかおっしゃるのですが、と、その意味を返しかねたように言った。藤野王はそれに答えて、それは何か間違いであろう。川東さんや高浜さんはおいでになっているが、夏目さんはおいでになっていないと、そう返事を押しと言った。一座の人は皆黙々として、思いもよらぬその話にあまり意を止めなかったようであったが、私は20年前のことがたちまち頭にひらめいて、それは夏目くんが以前このうちにいたことがあったということについて何か聞きに来たのであろうと言った。夏目くんがここにいたとは、と、藤野王は私の顔をいぶかしそうに見た。その他の人も皆不思議そうに私の顔を見た。そこで私は、とにかくその書生さんに会ってみましょうと、藤野氏の家人に行って下駄を突っかけて表に出てみた。そこには大学の制帽をかぶった一人の書生さんが突っ立っていた。どういうご用件ですかと聞いてみたら、私は夏目先生の著作を愛読しているものですが、神経衰弱にかかって一年ばかり学校を休んでいる間に、諸所を旅行して、今度この地に来たのです。先生のお書きになった何かの記事のうちに、ここに下宿していられたということがあったように記憶していたので、どんなところかその跡が見たくて来たのですということであった。そこで私はその書生さんを案内して、まだ形の残っている安土のあたりから例の大きくない二階建てなどを見せた。 その書生さんはあまり多く語りもせずに帰っていった。その時名刺をもらったけども、その名前は格別記憶にも残っていなかった。が、その翌年発行所の電話のベルが鳴って、私は渡辺と言って、いつか松山でカクカクのことをしてもらったものである。一度夏目先生にお目にかかりたいと思う。ご紹介が願えないでしょうかということであった。私は承知の旨を答えた。私の書いた紹介状を渡辺自身が取りに来たのは、その日かその翌日かのことであった。その後、渡辺君のことはまた考える機会もなかったのであるが、漱石氏の葬式の時、青山の斎場にちょうど私の傍らに立っていた一人の青年が、その渡辺君であって、久しぶりに挨拶をした。それから最近、1月10日の日付の郵便が、鎌倉の私の案頭に落ちた。それは、こういう手紙であった。拝邸。私は大正3年の春、先生に松山でお目にかかり、4年の12月に夏目先生に紹介していただいたものでございます。先生のおかげで夏目先生にお目にかかることができて、大変喜んでおりましたところ、夏目先生は死なれまして、また咳爆を感ずるようになりました。遠慮であったのと、お邪魔してはならぬという考えから、たびたびは参りませんでしたが、比較的に親しくお話を受けたまわり、少しは冗談も申しましたが、死なれて急になんとなく物足りないような心地になり、東京におってもつまらないような心になりました。それと同時に、今まで運命とかいうようなことは全く考えたこともなかったのですが、少しは運命ということを考えるようになりました。私が松山へ行ったのは数年前、坊ちゃんを読んだことがありましたため、その後を尋ねに松山へ行きたいという心が、自然にその年の春浮かんできたのです。同時に先生がご郷里の松山へ帰っておいでだとは思いも染めなかったことであります。それに夏目先生の下宿の後を尋ねて回っておったとき、先生にお目にかかるを得たのは、いかに考えても不思議な運命だと思われます。それのみならず、紹介していただいて1か年の後、夏目先生が死なれたということが、また怪しく思われます。昨年12月9日に死なれるのが天命であったとすれば、ご生前にお目にかかるために松山へ行きたいという心が、3年の春に浮かんだのであるかもしれぬと思います。考えれば、いかにも妙です。どんな力が働いてこんなことができるのか、ちょっとも知れません。しかし、何はともあれ、先生に紹介していただいたことは、常に深く感謝しております。この冬、休暇に帰って漁をしているうち、今日山鳥が1羽取れましたから、お礼の印にお送りいたします。つぐみではないから、安心して食ってくださいませ。1月10日、よしお、高浜先生。私から言っても、ちょうど松山に帰っていて、しかも以前漱石氏の宮居であったところに行っていたときに、渡辺君が漱石氏の宮居の後を訪ねてきたということは、奇縁と言わねばならぬ。山鳥は、早速調理して食った。うまかった。つぐみうんぬんとあるのは、漱石氏が胃潰瘍を再発して死を早めたのは、 つぐみの焼き鳥を食ったためだとかいう話があったのによるのであろう。